皆さんおはようございます。5月の連休の終わりにかかっておりますけれども、いかがしますでしょうか。今日は5月の第一の手術であります。心新たに御言葉と聖書に預かりたいと思っております。今日のテーマはキリスト再臨の約束ということで、あまり教会の礼拝の中でこういうテーマで語られることは少ないではないかと思います。まあ、そういう意味で今日の聖書箇所テーマは、お話の内容は非常に貴重な時でありますね。また大切なメッセージがここにはあるわけでありますが、そのメッセージをしっかり受け止めたいと思っております。使徒行伝に読んでいただきました、一章のところを読んでいただきましたが、もう一箇所、どうしてももう一箇所読んでおきたい箇所があります。そこを開いていただきたいと思います。ピリピ人への手紙の第三章というところです。ピリピ人への手紙第三章、公約では311ページになります。このところを補足として読んでおきたいと思います。3章の10節から読みます。新約聖書の311ページ。ピリピ人への手紙第3章の10節下の段であります。すなわち、キリストとその復活の力とを知り、その管に預かって、その死の様と等しくなり、何とかして、死因の力の復活に達したいのである。この死因の力の復活というのがですね、再臨の時の出来事でありますね。何とかして死因の力の復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているのかというの、なっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただ、この一時を務めている。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で全く人たちは、そのように考えるべきである。しかしあなた方が違った考えを持っているなら、神はそのことも示してくださるだろう。ただ、私たちは達し得たところに従って住むべきである。柔軟節です。兄弟たちよ、どうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。私がそういうのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせる力の働きによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。以上です。どうぞ、ここを何かでこう、後で開きますので、収集をつけていただいて、使徒行伝一章に戻っていただきたいと思います。昔の日本の駐日大使、アメリカの駐日大使、アメリカの大使でありました、ライシャワーという方がいらっしゃいました。この方は非常に親日家でありまして、奥様が日本人になったですね。で、母国に帰っても大学で日本研究をなさった方でありますね。親日派として知られている方でありました。 実はこのライシャワ博士というのはですね、そのお父さんがね、宣教師だったんですよ。日本におりました。日本に来た宣教師だった。東京に明治学院大学ってあるんですが、明治学院で神学部で、神学、聖書の先生としてですね、教えてらっしゃった。また、このライシャワ博士は、比較宗教学、特に仏教の研究で、非常に有名な方だとして、当時、姉崎というですね、有名な仏教者と討論なさったような、そういう記録があるんでありますが。で、この先生がですね、この明治学院で教えられた、その講義の中に、こんなことをこう言ってらっしゃるんですね。すべての世界の宗教、宗教というのは必ず救いというものを、ね、提供するわけですね。こう信じたら救われますよというね。その救いというものを人々に約束するわけでありますが、本当に信じるに値する宗教というものが、この日本において、世界においてもそうであります。とりっこに八百万の神々がばっこしますで、この日本におきましてですね、本当に根拠ある確かな信ずるに至るところの宗教っていうのは、実はそんなにないんだということをおっしゃっている。本当に確かな宗教、信ずるに至る宗教、自分の今と永遠の命を任せることができる宗教、その本当の宗教を調べるには、実は5つの観点から、それを吟味するのが良いと、この先生は言っていらっしゃる。一つはですね、その宗教の救い。その宗教は何を救いとして述べ伝えているか。その宗教の救いというのは何からの救いかと、ね。貧困からの救いとか病気からの救いとかいろんなありますね。救いは何か。二番目はそのご利益は何か。死んだら救われるわけで、その救いの内容でありますが、もっと平たく言えばね、死んだらどうなるかということですね。ご利益ですね。死んだら儲かるとか治るとか、これは分かりやすいご利益でありますが。そのご利益の中に人間の本当に生きる意味を明確に教えているかどうか。ここまで踏み込んでいるかどうか。これは大切なポイントだと。三つ目。死についてどう言ってるかなんですね、やっぱりね。死についてその宗教はどう言ってるか。四つ目、歴史性があるか。ポッと出てポッと消えるような宗教じゃダメなんですよね。確かな歴史性があるか。そして五番目に、永遠性があるか。永遠性があるか。死ぬまでのことしか当たってない宗教では、死後の世界。しかもその死後の世界もですね、何が何だかわからないようなおとぎ話の世界ではどうしようもないわけでありますね。確かな永遠性があるか。まあ、このようなですね、真の宗教を調べについては5つのですね、質問を持って吟味するのが良いと、こう、この先生は教えてあげてありますね。その最後は永遠性でありますね。内村鑑三という方が、キリストの救いとはどういうものですか、一言で教えてくださいとこう言われて答えたのはですね、キリスト教の救いというのは、人間の罪と死の泥沼に、この滅ぶべきのものであったものが、キリストの十字架の贖いと復活の間に罪許され、神のことを捨てられ、永遠の命を受け、神の子の天の資産を受け継ぐものとされて、やがて天の高みまで引き返られて、神の国の永遠の四国に預かるものとされることだと。まあ、全然わからんというかですね。本当にですね。でもそうなんですよね。まあ、一言ではわかりにくい。まあ、これがキリスト教のちょっとわかりにくいところかもしれませんからね。死んだら儲かるとか助かるとか、こういった方がわかりやすいわけですよ。そういう意味ではですね、キリスト教の救いってわかりにくい。もうスケールが大きすぎて。でも、ここに真理があるわけですね。復活されたキリストとは、キリストは聖書に入りましょう。弟子たちが見ている前で天に昇り、そして雲に迎えられて、その姿が見えなくなったと書いてあるんですね。 9節でありますね。イエスは彼を見ている前で手に挙げられて雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。